のウェイミンズホスピタル、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院のご協力でお届けします。今日のウィミンズホスピタル、この番組ではお産・子育てなど女性やご家族にまつわるさまざまな問題について足立病院の専門医や専門家にお話を伺います。今月は足立病院生殖内分泌医療センターについてお伝えしています。前回は、センター外来主任でいらっしゃる吉田照子さんにお話を伺いました。今回は生殖内分泌医療センター肺培養室長小浜奈美さんにお話を伺います。小浜さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。本当に小浜さんお優しそうという感じなんですが、このあれですね、肺培養室っていうのがあるっていうのはなんか驚きなんですが、聞き慣れないなっていう、そんな気がいたしますが、これはどういうお部屋なんでしょう、肺培養室。
そうですね、体外受精肺移植っていう、治療があるんですけれども、
はい、肺移植、はい、体外受精は分かるんですが、
体外で受精したの肺を移植する、
肺移植
ですね、はい、はい、の治療なんですけれども、女性から卵子を取り出して、で男性から採取してもらった精子と、受精させて、で受精した卵を肺っていうんですけれども、その肺を数日間培養して、ちょうど子宮に
受精したらもうその卵子は肺ということに、
なるんですね、はい、
そして肺になったら、受精したらその培養をするんですか、
そうですね、はい、4分割8分割ってこう分割していきまして、だいたい100個ぐらいの細胞まで育てまして、でちょうどその頃、体内でも本来こう子宮に来る頃なんですけれども、
はい、
でその100個ぐらいの細胞、
100分割ぐらいしてから、そのあれですか、卵管を通って
受精、通ってる間の、
そうですね、受精はどこでするんですか。
受精は本来その卵管膨大部っていうところでするんですけれども、その卵管の中の役割を、体外受精の培養室でやってますね、
はい、
受精させたり、その分割していく間を培養して、ちょうど子宮に来る頃の肺を子宮の中に入れてあげるという、そうですね。
じゃあその卵管を通って100分割する頃に子宮に到達した、その肺、100分割した肺が、子宮に着床するっていう、
する直前ぐらいまで育てまして、で、子宮の中に入れてあげたら、元気な肺だとそこからこううまく子宮に着床してくれるっていうわけなんです。
ああ、そうですか、
はい、
100分割したそういう肺になっても、着床しない場合もあるということですか。
いろんな要素があるので、はい、例えばその肺自体が元気がなくなる場合もありますし、逆に肺は元気でも子宮の内膜の環境があまり良くなければくっつこうと思ってもくっつけないとか、そういうこともあるんですけれども、
はい、
とりあえず体外受精のその卵子からその着床直前の肺盤胞気肺っていうんですけれども、そこまでを育てる仕事ですね、そういう施設です。
そうなんですか、
はい、
言葉で伺ったら、はい、そうですかという感じなんですが、実際にどういうふうなこうお仕事、作業というか、
そうですね、
なるんでしょうか。
まず足立病院の、肺培養士は、
はい、
体外受精に関することをほとんど全てやってます。で、他のクリニックとかであれば、例えばもう本当に培養室の中だけで肺を培養するだけっていうところも多いんですけれども、うちの体外受精、うちの培養士はみんなその体外受精を受ける患者様とかにまず説明ですね、これからこういう流れでやりますよとか、で実際採卵って卵を取る操作があるんですけど、それが決まったら、じゃあこういう段取りでやっていきますねっていう説明から、で実際採卵って卵を取る操作の時に、ドクターがこう 針を刺すんですけど、
採卵はドクターがされるんですか？
ドクターが針を刺して、はい、まあ吸引して取るんですけどね。でその中からその卵子を見つけたりっていうのが培養士の仕事になってきます。卵子があるかどうかを見つけて、卵子があったら、まあ、インキュベーターと呼ばれるその体みたいな温度とか湿度とか全てが体内と同じ環境になっている培養器があるんですけれども、まあ、そこに一旦入れて、で卵を、そうですね、卵子をまず置いといて、で一方では精子の方を、元気のいい精子が集まるような操作をしまして、で元気のいい精子をその置いておいた卵子と一緒にさせて、まあ、受精させるんですね。で受精の方法も2種類あるんですけども、体内と同じように卵子の周りに精子を泳がすっていう従来法っていうのと、それからもし精子がすごく少ない方とか弱い方とかそういう場合は、元気そうな精子を一つ針でつかみまして、で卵子の中に入れてあげるっていう顕微授精っていうのもやってます。
よく卵子の周りに、まあ、そういう元気な精子がこう、
そうですね、泳いで
るっていう、そういう姿っていうのは見たことはありますけれども、うん、はい、そうじゃない場合はそうやって、中にまで針で
入れてあげるんですね。
入れてあげるという、そういう作業、
そういうのもありますね。
ああ、そうなんですか。
はい、
今伺ってますと、この胚培養士というお仕事は非常に重要かつすごくなかなか難しそうな、いろんな注意点っていうのが、もうどんなお仕事もそうだと思うんですけども、
そうですね、
大変だなという気がするんですが
、はい、
まあ、これはどういう、こう資格っていうかお勉強されたんですか？
そうですね、まあ、足立病院に勤めてる培養士たちはほとんど臨床検査技師のまず国家試験は持ってるんですけれども、かもしくは農学部の方で動物でこう勉強した子もいるんですね、
はい、
であと生殖補助医療胚培養士っていう認定の資格があるので、まあ、それを取るっていう形ですね。でまだそれを取るために修行中のものもおりますけれども、はい、ただすごく特別に聞こえるかもしれないんですけれども、
はい、
訓練というか、ちゃんと勉強して練習してすればほとんどできるんです。
ああ、そうですか前回に、治療方法としては、不妊の治療方法としてはタイミング療法、人工授精、それからその次の段階として体外受精があるというふうに伺ったんですけれども、はい、その足立病院は非常にこう出産件数がこう、まあ、倍増というか大変まず出産件数が増えていますよね、
はい、
でその中で実はそういう不妊治療をされた方の出産件数というのがかなり含まれているんですね。
そうですね、うちで産んでいただける方も結構いらっしゃいますし、ただ他府県とかそれからちょっと京都の北の方とかそういうところからも来られて、まあ、そういう方はまた地元に戻られて出産なさる方もいらっしゃいますけれども。
ああ、そうですか。
はい、
はい、まあ直接そういう面と向かって治療に来られた患者さんとお話しされる場面もあるということでしたが、
すごくありますね。
まあ、そういう中でこうお話しするのもなかなか気を使うこともたくさんあるかなっていう気がするんですが、
まあ、
どうでしょうか。
そうですね、
何かこういうことは心がけているっていうことはありますでしょうか。
そうですね、話すときに心がけるというよりは、
はい、
やっぱり培養士としてまず心がけていることなんですけども、
はい、どういうことでしょうか。
なんとなくイメージとしてその培養室ってすごく顕微鏡をずっと見てるイメージないですか。
もう培養室って伺った時点で、うん、もうずっとほぼ中にいらっしゃる間ほぼ顕微鏡に向かってらっしゃるのかなっていうふうに想像しました、ね、そうじゃないんですか。
違うんですね、
はい、
いい成績を出す培養室ほどほぼ顕微鏡を見ないんですね、はい、なぜかというと例えば光、空気、それからpHの変化、そういうのがやっぱりそのインキュベーターから外に出すことで体内と、まあ、体外とのやっぱりストレスが
違いが出て、 そうなんですね、それがストレスになる、その卵子にとってはストレスになると、
そうですね、はい、なのであのいい培養室ほどなるべく顕微鏡は見ない、素早く、
ああそのインキュベーターから、顕微鏡を見るということはインキュベーターから取り出す、
そうですね、
ということになって、それがイコールストレス、
はい、そうですね、
になる可能性があるということですか。
そうですね、なのでなるべくこうそういうストレスを与えない環境を作って、でまあ肺そのものが持ってる赤ちゃんへ育つ本来の力をいかにこう保ったまま子宮の中に戻してあげるかっていうのが、まあ一番大事だなと思って、私たちはそういうのをこう目指してやってますね。
ああそうですか、まあ、その体内と同じような環境を保ち続けるというところが、はい、まあ、その卵子や、はい、とって一番重要な点なのかなっていうふうに思うんですけども、ね、ただそういう顕微鏡を無事に何分割したかなんていうのはどうやってわかるんですか。
それはもう一瞬見ます。ただ培養室によってはもう毎日長い時間見たりとかいうところはやっぱりあるんですけれども、うちではもうなるべく短時間にさっとしか見ない、はい、
どうかなという、
そうですね、
そうなんですか。で
実際やっぱりこの目で見てる培養士だからこそ患者様にこういろいろお話はできるんですよね。例えば肺を見たことがないような方がそのことを話してもなかなかね、患者さんに伝わらないと思うので、なので培養士が説明することにうちの病院ではなってます。
ああそうなんですか、うん、例えばどういうお話をされるんでしょうか。
そうですね、例えばまあ採卵、例えばもうまずこれから受ける不安な方とか、
はい、
まあ、そういう方にはこういう流れでなりますって、はい、まあ、受精の方法は困難がありますけどどうしましょうかとか、
はい、
でまあいついつに戻すことになりますね、で私の卵どうですかとか聞かれるので、ここまで元気に育ってますよとか、そういう形ですね。
あ、なるほど、うん、はい、やっぱりその、外来主任の吉田さんの場合も同じですけれども、やはりそういう患者さんとコミュニケーションを取って相手の立場に立ってでお話を伺うというところがやっぱり一番大切なんでしょうかね。
そうですね、それがまあうちの足立病院の、まあ、なんていうんですかね、いいところではないですかね。
ああそうですか、
はい、
さあ最後に伺いたいんですが、この、まあ、お仕事としては結果っていうのがすごく分かるお仕事ですよね。やりがいを感じる瞬間っていうのはどんな時なんでしょう。
そうですね、やっぱりうちの場合は産科がありますのでね、生まれた赤ちゃんをこうね、生まれましたって言いに来ていただけることもあるので、やっぱりそういう時はね、良かったなと思いますけれどもね。
あ、そうですか、素晴らしいお仕事ですね。
はい、
はい、わかりました。今日のウィーミンズホスピタル3月は足立病院生殖内分泌医療センターについてお伝えいたしました。2回目の今回は肺培養室長小浜奈美さんにお話を伺いました。ご案内は松岡千鶴でした。それでは4月第2金曜日のこの時間にまたお耳にかかります。